高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週も車の話をしましょう。時々お話をしています高齢ドライバーによる交通死亡事故の話です。どうもこの話は時々していて、またこの話になったかと思われるかもしれませんけれども、非常に重要な問題をたくさんはらんでいて、一緒に考えていく必要がある問題だと思いますので、重ねてお話をしたいという気持ちになります。今年改正道路交通法が3月に施行されました。人の認知機能が衰えているかどうかという、その判別の方法をこれまでよりももっと強化するといいますか、緻密なものにする。ドライバーからすれば、自分がどの辺の運転のレベルにあるのかということが分かることになるという話です。そのこと自体は私は好ましいこと、あって良いことというふうに思います。問題がその認知症と運転に関する関係の合理的な対応、対処の仕方になっているかというところに問題があると思うんですね。で、認知機能は年とともに低下をすると、一般的にはその通りに言われています。私もそれはその通りであろうと思っています。で、高齢ドライバーが増え続けるということは、認知機能の低くなったドライバーが街にだんだん多くなると、こういうことを意味しますから、これは黄色信号というか危険な状況にだんだんなっていくということになります。対策対応が必要であることは、それは明らかですね。で、どういう対策対応が今最も合理的な方法論として登場するかということになるのですけれども、現に今行われているのは、認知機能が明らかに低くなったら車社会から排除する、その排除をきちんと行えるようにしていく、こういう仕組みとして今登場しています。後期高齢者の運転免許を持っている人というのは、最近の数字で500万人を超えます。これは当然のことですが、この間どんどん増えておりまして、あと数年で600万人になるだろうと、こう言われています。運転免許を持っている人の数は9000万人近いですから、ざっとといえば 7%8% ぐらいにはなること計算ですね。それは決して小さい比率ではないということはその通りです。で、これもご案内かどうか、交通死亡事故の数はこの間年々かなり大きく減っています。顕著に減少しています。で、しかしながら高齢運転者の事故はあまり減ってない。後期高齢者の事故というのは現在10数%、13、14%ぐらいの数になっていますが、さてそれはどういうふうに見ればよいのかということが問題になります。高齢者が増えているということは、ドライバーの中に高齢者が占める比率が当然増えるということを意味します。高齢者が多いから高齢者の事故が多い、ただのそれだけのことだというのであれば、それはある意味当たり前のことで、だからどうということには必ずしもなりませんね。高齢者が多いから高齢者の事故が多いというだけであるならば、実際には高齢であるために事故が起こりやすくなっていて、高齢者の比率を はるかに超える高齢者事故が発生していると、こういう分析が必要です。あまりその丁寧な分析が行われていないというふうに私は思います。高齢者だから事故が起きるということが当然のように言われているということではいけない。高齢者であるがゆえに事故が起きているという分析がきちんと必要であろうと思います。認知機能にしても若年認知症というのがありますし、認知症の患者のその認知機能もどういう部分の認知機能が低下したのかということの丁寧な解析も当然必要になります。つまりそういう丁寧さ緻密さが欠けているときには、年寄りはもう車を運転するなというただそれだけの議論になって、世の中にそれが基準として突っ走ってしまうという恐れがあります。それは科学的でない合理的でないということになります。で、3月施行された改正道交法はその人の判断力とかあるいは人の記憶力が衰えている状況をなるべく明確に察知把握するという、そういう方法論を強化しただけではなくて、高齢者の運転免許更新の際に受ける講習の内容も充実させたと言われています。75歳以上の人、つまり後期高齢者は3年に1度の免許更新時に認知機能検査を調べる、そういう検査を受けています。で、記憶力などを確認して認知症の恐れがあるということになると、これは第一分類と言います。全部で3分類するんですが、認知症の恐れがあるとなると第一分類、認知機能が低くなっている恐れがあるとなると第二分類から、それらの恐れがないとなると第三分類、このどれかになるのですが、従来は第一分類に、つまり認知症の恐れがあるというふうに区分けをされた人が一定の交通違反をした場合に、交通の事故に関わる可能性の高い違反に絞られて、いたのですが、一定の交通違反をした時に医師の診断を受けることが義務付けられていました。今度の改正道路交通法では、認知症の恐れがあるというふうに区分された第一分類の人というのは、違反があろうがなかろうが関係なく受診が義務付けられます。で、それから一定の違反、例えば信号無視とか一時停止を止まらなかったとか、あるいは道路を逆走したとか、そういう事故に直結する可能性のある、そういう違反を犯した高齢者も、これは臨時の認知機能検査を受けなければいけないことになった。で、その認知機能検査の結果、医師が認知症ともし診断すれば免許は停止か取り消しになるという、そういう仕組みです。この認知症検査で、認知機能の検査で、第一分類とかあるいは第二分類とかいうところに区分けをされた人たちの中で、どれだけ事故が起きているかということのきちんとした検証が本当は必要だと思うのですけれども、そういう分析がどれだけ行われてきたかということについてあまり報告はない。ここはやはりその方針決定の過程に確かさがやや欠けているのではないかという、そういう懸念を私は感じます。もう一つは、これも私は前から申し上げていることなんですが、医師の診断を受ける人が出てくることになるわけですから、それに対応する医師の体制が整えられているかという問題があります。で、実はそれが整えられていない。この新しい制度になると、 おそらく年間5万人程度の人が診断を受けなければいけなくなるだろうと見られています。年間5万人の診断を受ける人を受け持つことができる専門の医師がいるかということになります。で、実はいないのですね。そうすると専門でない人たちがそこで駆り出されてみたり、あるいは非常に雑把な検査で認知症の疑いありというふうにされてしまう恐れが出てくる。認知症の疑いや認知機能の低下の恐れがないと判断された人が事故を起こしたということになると、その医師も責任を問われかねないということになると、医師はおしなべて認知機能低下というふうに言っておいた方が良さそうだという議論にもなりかねない。で、そういう議論は全て判断の大雑把さと、その大雑把さを通して、高齢者はともすれば車社会からは出てってもらおうという議論に簡単に結びつく恐れがとても強いのですね。はじめに申し上げたように、認知機能の低下ということは高齢者には当然に出てくるということを私は承認をします。その通りだろうと思ってます。ただし、ドライバーの世界から排除するという議論になる、そういう仕組みである以上は、その判断は厳格に行われる必要がある、あるいは慎重に行わなければいけないというふうに思います。それは明らかに人権侵害になる可能性がありますし、また実際に車を運転することができなくなる人たちが増えるというだけになれば、一体その人たちが車を使わないで車を使っていた時の便利さを享受できるのかという問題を考える責任がこの社会にはあるはずです。過疎化社会、超過疎化の社会で車の絶対的な必要性ということが言われます。免許を与えないということ、あるいは返上させるということは、いわば生活者の足を奪うということになる可能性が高いということ、そのことを考えた施策が同時進行的に強力に展開されなければ、とてもこれはおかしな、歪みの多いといいますか、歪んだ交通政策に出してしまうというふうに思うんですね。その点に関するこの国の交通に責任を負う行政官庁のすべては、もっともっと真剣に考える必要があるんじゃないかという気がしてなりません。で、また社会全体がその車を運転することの危険な人たちが増えてはいけないということだけで、そういう議論そのものが暴走してしまってはいけないという、そういう社会世論が形成されていくということも健全な社会の必須の条件ではないかというふうに私は思います。皆さんどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。